皆さんこんにちは、土屋茂隆の平成養生講。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。4月4日、土屋茂隆の平成養生訓、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は、官僚制度と医療界です。まあ、今日の話題はもうなんかすごく大きいタイトルになっちゃったんですけども、しかし、実際この官僚制度と医療界のこの関係をですね、基本的な関係を理解しとかないと、今の医療はどういうものかとか、これからどうなっていくかとか、こういうことがなかなか理解しにくいと思いますので、まあ私が感じるその官僚制度と医療界の関係を今日はお話ししたいと思います。まあ最初はですね、健康保険とかなかったですから、戦前は、それから昭和36年までですね、健康保険ってなかったわけですから、これはまあ医者が中心にですね、まあ自分で自主的にいろんなことをやれたという時代でしたよね。それで、まあ医師会というものができてですね、最初はまあ医師会もですね、竹見太郎さんという非常に強い会長、力のある会長さんがいらっしゃって、国に対して、まあ、医者の立場というか、あるいは患者さんの立場というものをですね、主張をされてですね、まあ、医者にとっても、あるいは患者さんにとってもいい方法という、いいやり方ということで進めてきたと思う、そういうことだと思うんですね。そういうことをしてきたと。で、まあ、健康保険が、国民皆保険がちゃんと成立してですね、で、それで流れていったわけですが、徐々にですね、その関係が変わってまいりまして、まあ官僚の方がだんだん強くなってきたと。最初はまあ医療界の方が私は力があったと思うんですが、徐々にその官僚の方の力が強くなっていってですね、まあお金は出すけど、出すだけじゃなくて口も出すというようになってきたわけですよね。で、医療界もですね、患者さんの方を向いてというよりも、国ですよね。まあ国というのは日本の場合はまあ官僚みたいなもんですから、官僚の方 を見ながら、まあ医療界が変化してきたという、まあそういう経過だと思います。で、まあ患者さんからですね、最初はまあ医者は、その志はあってですね、この患者さんを良くしたいという、そういう思いの人が医者になっていったと思います。しかし、この制度の変化とともにですね、国の方を向いて仕事をする、まあそんな風になっちゃったんですね、医療界が。で、医療が進んでですね、患者さんから見れば、自分たちにとって、とってもいいことが起きていると。これはまあ病気も、いろんな病気を治してくれるぞと。というように、まあ、今も思われている方が多いんじゃないでしょうかね、患者さんの立場の方はね。しかし、なんかこう、医療が進めば進むほどですね、医療というか、まあその、いろんな検査が、とかですね、新しい治療法ができればできるほどですね、官僚の力が強くなって、規制がこう敷かれていくわけですよね。だからそれは認めるとか認めないとか、いうようなことで。で、お金出してる方がですね、認めないって、これはもうしょうがないわけですから、まあ医者も従わないといけないと。まあこんな形になっているわけですね。ですから、医者はですね、国の方を向いて、まあ官僚の方を向いて仕事しているというのが、本当の姿だと思いますね。しかし、それを、まあ実際意識しながらやってる医者はそんなにいないと思います。その制度というものに対して、まあ、忠実にやるという、まあ、軽い気持ちなんじゃないでしょうかね。で、実際はですね、患者さんの方を を向かずにですね、その制度を、制度に対して忠実に仕事をすることで自分も経済が成り立ちますから、特別まあ考えずにやってるんじゃないでしょうかね。なんかこう、日本人っていうのはこう、まあ、国というか国の資格を持った人にですね、別に医者だけじゃなくって、いろんな国の資格を持った方、たくさんいますよね。で、こういう方に全部こう丸投げしてしまうという、そういう傾向ありますよね。自分のことは自分で考えてじゃなくって、これはもう、この税金のことは税理士さんに任せようと。で、土地のことはまあ不動産鑑定士に任せようとか、いろいろトラブルあったらもう、弁護士さんにやってもらおうとか、それと同じように病気になったらもう医者に任せておこうと。まあ、こういう、まあ、考え方になっていったんじゃないでしょうかね。アメリカなんかは、税金なんかもですね、サラリーマンであっても、確定申告するようになっているようですね。全部自分のことはちゃんと自分で、処理してですね。で、この税制なんかも考えて、それに対して、自分自身の監視の面みたいなものを持ってですね、生活していると、誰かに任せてしまうんじゃなくて自分自身がそれに参加して、生きていくというようなことが当たり前のようですけど、日本の場合はね、サラリーマンはもう全部もう年末調整でも済ましちゃうし、自営の人は確定です、申告ですけども、こういったなんか、もうめんどくさいからもうこの人にもう任せちゃえとみたいなところありますよね。で、国の資格持ってる人ですから、大丈夫だろうと、なんかこう信じちゃうわけですよね。そんなところがですね、この医療界に、患者さんにも あるんじゃないでしょうかね。で、徐々にですね、その医者の個性がなくなってですね、その医者の個性っていうのはやはりその患者さんに対する考え方の個性ですよね、そういったものがだんだんなくなってですね、だんだん軍隊みたいになっちゃったという、国の力というか、それをに従って、医療をするというようなことになってきたわけですね。で、患者さんの意識はですね、もう任しといたらいいんだというような、こういう習慣、ね、いろんなところでついてますから、そういうふうに考えてですね、医者に任せちゃうわけですけども、その肝心の医者がですね、官僚制度の方をに忠実に仕事しているということになっているわけですよね。これですからなかなか治る病気も治らないというか、医療が進化したと言ってもですね、制度的にあるいはですね、医者の人間的に人間性というか、そういったものはですね、だんだんこう、患者さんから見たらこう退化してきてるんじゃないかなというふうに、私はそう思いますね。今まではこれで、しょうがなかったわけですが、どうやらですね、最近、その、一番日本の中心であった官僚がですね、官僚自身が自信をなくしたと。3.11、あれ以降ですよね。あのことがあってからですね、どうしていいかわかんなくなっちゃったと。日本では初めて起きることらしいですね。官僚が自信をなくしていると。これはですね、医療界にとってもですね、いずれその影響が出てくると思いますね。いろんな制度に対してですね、また医師会が文句言うような、そういう強く反発するようなことも起きてくるんじゃないでしょうかね。で、これは患者さんの意識からすればですね、私はいいことじゃないかなと思いますね。官僚が自信を持っている間はですね、医者もそれに従って、で、患者さんも、医者の方に依存してというような形は崩れないんですが、これからはですね、官僚が自信なくなっちゃって、制度がはっきりし、頼れなくなっちゃって、その医者も頼りない人、そしたらもう自分のことは自分で考えると、サラリーマンであってもですね、確定申告をすると、こんな感じでですね、自分のことは自分でというような、そういう時代になっていくんじゃないでしょうかね。これも、予防ということですね、それはね。あるいは病気になったとしてもですね、自分自身で、 もうなんかやっていこうという、そういう意識にこれから変わっていくと思いますね。ですからこれからはですね、予防とですね、病気になった時は自分で、人に任すんじゃなくて自分で、自分のことを管理していくというような、そんな時代になってくるんじゃないでしょうかね。今日の話題は官僚制度と医療界でした。ではまた来週。さよなら。